先週1週間入院して、先週というか2週間前ですけど入院して、ちょっとやっぱりね、食事に関してはかなり気をつけようっていう反省をしたんですよね。やっぱりね、予防ってすげえ大事なんだと思います。はい、西暦2017年10月22日日曜日、夜20時38分くらい収録。おはようございます、ケクノでございますけれどもですね、予防で、まあ、あのね、去年一昨年あたりは結構ね、お腹じゃなくてね、歯医者もよく通ってたんですよね。あのね、有給休暇2時間ぐらいもらって歯医者行って戻ってくるみたいなこととかもよくやってたんですよね、一時期で。それはね、なんか誰かにその時間この仕事お願いしますとかっていう風にお願いするのもあれだし、一瞬その勤務中に職場、まあ有給休暇は権利だからさ、当然いいんだけど、ただね、あの休むことで誰かに迷惑をかけてしまうことだって当然あるわけですから、そのチームの中でね。だからそのまあ歯医者に関してはもう絶対気をつけようと思って電動の歯ブラシにして、でまあそのおかげか分かんないけど、まあそれからは歯医者に一度もあの通わなければならないっていう状態には慣れてないので、やっぱり予防で何か工夫するっていうのは大事ですね。はい、ということなんですけれども、まあ、やっぱり健康な体になるために必要な栄養をちゃんととって、あの僕割と痩せ型なので、まあ、そんなにね、体重はね、あのある方でもない方でもないっていうか、割と標準的50キロ後半から60までいかないぐらい、常に58キロ59キロぐらいを常に維持しているような状態なんですけど、で身長が171なので、そんな普通だねって感じするんですけど、うんね、割と小食なのでね、もともと腸がね、割とこう異常を持ってというか、腸がねじれて生まれてきてるって僕はよくシンプルに言うんですけど、っていう生まれ方をしてきてて、でまあ腸閉塞もね、今回で4回目ですか、繰り返してるので、うん、あれなんですけど、まあ、やっぱり子供の頃からまあ予防になるかどうかは分かんないけど、まあただ医者も医者で言ってたので、ヤクルト飲むんだと。いうことでヤクルトに関しては子供の時からずっと飲んでたんですよ。子供の時はあの札幌にいたんで、ヤクルトおばさんが、札幌の実家に毎週来てくれて、でそれでヤクルトのエースとかヤクルト400とかを飲んで、いました。で今はあのね、スーパーにヤクルトゴールドとか、あのヤクルトのライトとか普通に売ってるのでヤクルト飲んでますし、ヨーグルトね、まあ、ヨーグルトの種類によって乳酸菌の種類、あの菌の種類が全然変わってくるんですけど、まあ、ヤクルトの方から出しているソフールとかね、あの、まあ、いわゆるヤクルト菌ですね、エルカゼイシロタカブっていうやつが入っているので、まあ、極力こう、ヤクルトを飲むように、ソフールを、まあ、ソフールは1日1個っていう、まあ、1日1個までが望ましいということなので、にしてました。まあ、今までいろんなね、ヨーグルト試してみて、ブルガリアヨーグルトも腸内細菌良くするやつだったりとか、あとダノンビオとかも、まあ、試してましたけど、ちょっとソフールで。ソフールね、あの、ダノンビオに比べるとちょっと高いんですよね。1個で120円ぐらいする。100円、スーパーで108円とかで買えたんですけど、うん、だから、そう。まあ、ね、1個60円ぐらいのね、あの、普通の 普通のっていうか安いヨーグルトもありますけど、やっぱり菌中にどんな菌があるのかっていうか、意味がないヨーグルト食べても僕の場合はしょうがないので、別にデザート的なノリでヨーグルト食べたいわけではないので、普通に腸内細菌良くしたいっていう意味で食べるものなので、僕の場合ね、だから朝ヨーグルト、あのソフール食べてっていうような感じで、夜ヤクルト飲んで寝るみたいな、そういう夜にヤクルトを飲んで寝るっていうのは子供の頃からの習慣なんですよね。だからそこは別に何も不自然じゃないんですけど、朝ヨーグルトっていうのは意外とちょっとまだ違和感はあるんですけれどもね、まあまあまあ習慣にしていこうかなっていうような感じなんですけれども、はい、まあやっぱり予防っていうのがすごく大事だなと思っている中で、こう自分の生活の中で風邪ひきにくいような状態にしたいなと思ってて、まあ僕割と寒さに弱い人間で、やっぱ寒くなるとすぐ熱出したりとか風邪ひいたりとか、まあって言ってもそんなにね風邪ひかないんです。大きな病気とか入院する病気にはなるんですけど、風邪はあんまひかないんですよね。でまあ基本的には結構まあもう今もそうなんですけれども、暖房をガンガン焚いてっていうような状態なんですけど、やっぱ寝る時がですね、やっぱ北海道右下氷点下10何度、氷点下20度までやっぱ行くので、やっぱりね、12月とか1月2月ぐらいはですね、夜寒くて目覚ますみたいなことってかなりあるんですよね。だからあのね、新しい暖房が欲しいなっていう話をずっと考えていて、あの僕が今まで歴代で持ってた自分の部屋に置いたストーブっていうのが、まあ、いわゆるなんだろう、こう電気ストーブってやつですね、こうファンみたいな感じでこうスイッチを押すと温風が出てくるっていうタイプのちっちゃい暖房、あとはハロゲンヒーター、扇風機みたいな形したやつとか、ハロゲンヒーター系が2つだったかな。で2つ目の時にちょっとね、あの火事までいかないんだけど、ちょっと危ないことをやらかしてて、あの夜にやっぱり寒くて起きたんですよね。で寒くて起きて、でちょっと10分ぐらい暖房をつけておこうと思って電気ストーブつけて、でそのまま寝たんですよね。でしたら何が起きたかっていうと、あの、ね、寝相がその時ちょっと悪くって、で掛け布団がそのハロゲンヒーターの目の前まで迫ってきて、で要は何が起きたかっていうと、すげえ焦げ臭くなったんですよね。でまあ要は焦がしちゃったんですよ。で夜中の4時ぐらいだったかな。で焦がしちゃって、で家中っていうか部屋が焦げ臭くなって、でその焦げ臭い匂いがまあ、あの家族の寝室の方にも伝わっちゃって、まあ結局火事とか、まあ、火が出たわけではないのであれなんですけど、ただ結構危険な状態までやっちゃったんで、やっぱり寝るときに暖房つけてはいかんなっていうふうには思うんですけど、いやー、オイルヒーターいいなっていう話をですね、ずーっと思ってて、オイルヒーター。まあ、やっぱ空気をね、まあ、いわゆる一般的な暖房だと悪くしてしまいがちなので、まあ、そうではないものをと思って考えているんですよね。オイルヒーターはなかなかこう、温まりにくいんですよね。スイッチをしてからしばらくかかるので、まあ、輻射熱で温めるっていう形だから、ね、時間もかかるんだけれども、まあ、こう部屋全体がこう温まるような。で、ハロゲンヒーターとかの弱点ってこう、ね、一部があったかい。だから部屋全体を温めるものではないので、ちょっと合わないんですよね。まあ、ハロゲンヒーターのいいところはこう、スイッチをした瞬間にもう、ね、すぐにあったかくなるっていう意味では、ものすごいいいんですけど、やっぱり、まあ割と今もう一人暮らしになって、そこそこ広い部屋ね、一人暮らしとしては十分広い部屋、あの社宅なので、まあ普通に家族が住めるようなというか、同じ部屋の規模のところに4人家族で住んでいらっしゃる方とかもいるぐらいなので、まあ4人家族じゃちょっと狭いんじゃないのかなって僕は思うんだけど、っていうところなので、まあ、いわゆる普通の暖房とハロゲンヒーターと思って、あんまハロゲンヒーター使わないんですけど、オイルヒーターあったらいいなってずっと思ったりとかしている今日この頃でございます。で、 まあね、一人暮らしだとこたつ使う人もね、いますけど、まあ北海道でさ、普通にでかいストーブ持っててハロゲンヒーターあって、そこにこたつはね、俺はいらないと思うから買わないんだけど、まあ憧れはあるんだよね。だから小学校の時に、まあ小学校の時に一時的に仲良かった友達がいたんですけど、ずっと野球一緒にやってた子で、まあ最初 1,2 年は仲良かったんだけど、その後めっちゃ仲悪くなった子なんですけどその子の家にこたつがあって、うん、で、まあこたつあるくせに普通に暖房も焚いてたんですよね。だからあんまこたつある意味ねえなこの家とかって小学生なりに思ってはいたんですけれども、やっぱりなんかこたつってね、北海道のイメージじゃないんですよね。小学校の頃からずっと思ってたんですけど、うん、まあ気持ちいいんだろうなぐらいの気持ちでいたんですけど、うん、ね、だから暖房をちょっと新しいのにしたいなと思っているのと、まあもともとねこれに興味を持った経緯って何かっていうと、あの iPhone にあのホームキットってあるじゃないですか。あの要は iPhone で電源をつけたりとか、iPhone で、温度調節をしたりとか、照明とか、あとサーモスタットとか、そのホームキットに対応したオイルヒーターっていうのが今出てるので、うん、照明とかもね、ヒューとかね、出てますよね。その iPhone で電源つけたりとか、だから、あの、家、まあ、オイルヒーターって、その電源つくのに30分くらいかかるので、退勤して家に到着する30分前くらいに職場で、Wi-Fi 使って、オイルヒーターつけて、で、家帰ってきたらちょっと暖かいみたいなっていう状態になっててもいいなっていうふうに思うし、うん。だから、ホームキットの機能付きのオイルヒーターを買おうって思ったら、そのオイルヒーターが9万円とかするわけですよ。9万円ですよ、9万円。だから、うん、ちょっとハードル高いなと思いながらさ、ね、前回話した通り車のローンもさ新しく発生しているのでねっていうわけですよ。はい。だし、あのね、まあ、腸閉塞になって食事気をつけようと思って。で、食事もさ、ちょっとね、3年生きてて、大して料理のバリエーション広がってないんですよ。基本的にこう、鍋に何か入れたらとりあえず食えるでしょ、みたいな。基本的に焼いたら食えるでしょ、みたいな。そういうノリでの料理しかして、料理というか、もう、まあ、料理というか栄養補給みたいな形しかやってないんですけど、クックフォーミーって知ってますか？ティファールから出てるやつ。なんかこう、炊飯器みたいな、でかい炊飯器みたいな感じなんですけど、まあ、そのでかい炊飯器みたいなものを使うと、なんか60種類ぐらいのこう、なんか料理ができるっていう、なんかこう、ドラえもんが出ているやつですよね。ドラえもん、なんか要は自動調理器みたいな。やつですよね、未来型クッキングサポータークックフォーミーっていう、まあ、要はこう道具を用意して、要は炒める煮る蒸す、あと圧力調理ができるっていう、だからまあ材料を中に詰め込むだけでいろんな料理ができますよっていう、材料をセットしてスイッチを押すだけで、いろんな調理ができますよっていうやつ、これね欲しいなって思うんですよね。結構こう手間のかかる料理とかもこう材料を入れてポンとやるだけでできますよっていうやつ、クックフォーミー3万円ぐらいなんですけど、まあ結構するよね結構するんだけど、うん、なんかいろいろこう料理のバリエーションとかも持たせたいなって思うのと同時に、自動食器洗い機、食器洗い機が欲しいなと思ってて、乾燥もちゃんとやってくれるやつ、うん、あれこれ欲しくなるなと思って、で自動の掃除機も欲しいなみたいな、ルンバとか欲しいなみたいなさ、があってさ、いろいろ欲しくなるよねみたいなさ、うん、ね、大して金もないのにさ、入院費もさその場でキャッシュで払っちゃうから10万円ぐらい飛んだってるしさ、本当にねお金が全然こう逃げていく、溜まったと思ったら入院するからね、うん、まあいろいろ欲しいものがありますよっていう話だけなんですけれども、はい。ね、クックフォーミーとか皆さん使ってませんか？なんか、持ってる人いたらちょっと、教えてください。はい。